はい、今夜与えられた聖書の箇所を拝読いたします。マタイによる福音書5章。マタイによる福音書5章1節から12節まで。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみの深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私たちのために罵られ、迫害され、身に覚えのないことで、あらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。天の国の幸いと題しまして、使徒ひたこ牧師より説教をいただきます。
1節から12節をご一緒にお聞きしました。1節と2節を繰り返してお読みします。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。4章の終わりのところで4人の漁師たちが弟子として選ばれ、さらに大勢の群衆が来て主イエスに従ってここに主の後についていく群れが作られたのでした。その群衆を見て山に登られ、山の上で腰を下ろされて主は近くに寄ってきた弟子たちに教え始められます。私に従ってくるということは、私の弟子になるとはこういうことだよと主ご自身が語りかけてくださっています。キリスト者であるということは、主に従って生きていくということはと言い換えることもできるでしょう。主はキリスト者、主の弟子たちの姿をここで教えてくださっています。そしてこの夕べ主が語られるのは、あなた方は幸いであるという言葉です。実に12節までに9回幸いであると繰り返されています。文語訳聖書では、幸いなるかな心の貧しき者と訳されました。元の文章も最初の方に幸いだとあり、続いて〇〇な人たちはという形になっていますので、幸いなるかな心の貧しき者という訳はこの箇所の意味をよく伝えています。幸せだよ、なんて幸せなことだろうかという叫びや感嘆を主は弟子たちにまず伝えられたのです。でこの夕べに改めてキリストにつながるものは幸せなものだ、なんと幸いな人たちかと感嘆を持って主ご自身から呼びかけられる私たち一人一人であることを覚えたいと思います。主イエス・キリストが語られる言葉の中に、どうしたら幸せになれるのかや、幸せとは何かや、幸せに生活した結果はという内容はありません。もう今すでにその場で幸せだとキリストにつながる者の姿を描き出しておられます。世の中には幸せになるには このような心がきで暮らしましょうとか、幸せは自分の心持ち次第とか、まあ、視点を変えて小さなことにも幸せを見つけよう、上を見ればキリがないといった書生訓のようなものがたくさん広まっていますけれども、主イエス・キリストの言葉は、幸せを追い求めたり小さな幸せを見つけるというところにポイントがあるわけではありません。幸せな青い鳥を求めるようにというのではなく、あなたは現に今幸いなものだと、この現実を知っているだろうか、ここからあなたの人生は始まるのだと、このところに中心があります。それが私たちに語りかけられている良い知らせ、福音です。でけれども、私たちは幸いなものとして今を生きているでしょうか。国連の世界幸福度調査というものによると、日本人の幸福度は153の国と地域のうち昨年は62位だったそうです。さまざまな指標によって総合ランキングが出される中で、日本人が突出して低いのは主観的幸福度であるというふうにされています。環境などさまざまな面では幸福度が高いのですけれども、自分自身の意識として幸福を感じられないということのようです。またユニセフの子どもの幸福度の調査においても、日本の子どもたちの幸福度の低さが指摘されてニュースになっていました。けれども、私たち自身が現実の身の回りの人との関わり、その人たちの姿というのをそれぞれ考えてみますと、確かに幸福を感じられないでいる人たちもいる一方で、まあ、楽しげに人生を満足して過ごしている子どもたちも大人もいますし、人それぞれであるというしかないような状況のようにも思います。ところが、主はここに集まっている人たち一人一人がどのような幸福度を持っているか、経済的、政治的にどんな状況に置かれているか、家族や隣人との関係、信頼関係がどう形成されているのか、そういったことに少しも目を留めることなく、客観的な事実としてあなたは幸いだ、幸せだというふうに語られるわけです。心の持ち方一つで変わってしまう、いわゆるハウトゥー文を読んだら心がすっきりして生き方に示唆を与えられるということではなく、その本人は知らなくても、また気づいていなくても、自覚していなくても、それには一切関係なく、あなたは神から恵みを与えられている幸いな人だ、そのことを知るようにという語りかけがここにあります。神が私たちをどのようにご覧になっておられるのか、この主の言葉から知らされています。弟子たちが主のお言葉によって、あなたは幸いなものなのだ、神はあなたに恵みをお与えになっておられ、恵みの中にあなたは入れられているというふうに語りかけられて、自分自身の姿をもう一度新たに知らされたように、私たちもまた改めて神が私たちをどのように見ていてくださるのかという、その自分自身の姿を御言葉を通して聞き取りたいと思うのです。もし幸いなものというのがその人自身の幸福度、幸福感とは関係なく、神から賜る幸いによって誕生する、それが幸いな人であるのなら、私たちの生活がたとえどのような状況になっても変わることのない恵みのうちに入れられていて、逆境の時もそうでない時も、私たちの人生の山あり谷ありといわれる浮き沈みの状態とは関係なく、私たちはいついかなる時もどんな状況に置かれても幸いなものだと神から言われているということになります。私たちの側には何の根拠もありませんが、ただ 神の憐れみによって、神の根拠によって幸いなものというふうに呼んでいただいている私たち一人一人です。ある人はそれを神のご厚意から出たプレゼントだというふうに表現しました。どんなに貧しい時も、どんなに病い重い時も、どんなに惨めな思いをする時も、あざけられる時も、キリストのもとに集まって従う人に、神は祝福を好意を持って接してくださると約束されています。そのことを繰り返しこのところで主が語ってくださっています。で、この夕べは三条の説教の前半をお聞きしたいと思います。三条の説教の八福とも七福とも言われたり、まあ九つ幸福があるので九福というふうに数える人もいるんですけれども、その八福と言われる教えの前半の部分3節から6節をお読みします。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。ここに幸いな人とは、心の貧しい人であり、悲しむ人であり、柔和な人、義に飢え渇く人であると語られます。心の貧しい人、これは神の御前で自分を低くする人、御前に敬虔な人のことです。神の助けがなければ一歩も歩くことはできないのだと、神を頼り日夜祈りつつ助けを求めてへり下る人、それが心の貧しい人です。自分は神がいなくてもやっていける、高ぶって我を張ってへり下ることができず、神に信頼することのできない姿は幸いなことだと言われていません。神にすがりまた頼る人が心の貧しい人です。悲しむ人、これは嘆きを口にせずにはいられない状況の中で、諦めてしまったり悟りを開いたりせずに必死に神に訴え向かっていく人のことです。神は私たちが悲しみを神に向かって嘆き訴えぶつかっていくようにして頼る、そのことを待っていてくださいます。そして何より私たちは自分自身の、またさまざまなところでの罪の現実や死の現実を悲しまずにはいられないものです。その中でこの罪や死の問題の解決が神のもとにしかないと知らされて神に頼ります。柔和な人と聞くと、一般的に何を言われてもおとなしく笑顔を絶やさず揺り動かされずといったイメージを持ちますが、旧約聖書以来この言葉は神に従う、御旨に従う人のことだというふうに言い表されてきました。自分の力で世を渡っていく自信にあふれた智者ではなく、弱さを認め悲しみを負い心を低くしてただ主に従う歩みを選ぶ人のことです。自信がなくただ神に頼るしかないんだと、そのような敬虔な人を主は幸いな人と呼ばれました。忍耐強く力を持たず自分の立場を主張せず、自分はもっと学ぶ必要があるというふうに思ってへり下り、自分は許されなければならない罪人であると知る人のことです。そしてこのように神にのみ頼る人は神の義に飢え渇く人でもあります。自分に義がないことを知り、自分の力に頼るのをやめ、まっすぐに神の義を求め、それに渇くようにそれを主体求める人です。 賛美歌に、詩編に、谷川の流れを慕う鹿のように、主よ我が魂あなたを慕うという詩編42編の、詩を賛美歌にした歌もありますが、神の義に乾く人の姿がここに描かれます。神への信頼、従順、神をひたすらに、第一とする生活を主は幸いなものとしてくださいます。心の貧しい人々、悲しむ人々、柔和な人々、そして義に飢え乾く人々、それぞれ次のような神の祝福に入れられています。天の国がその人たちのものになります。慰めを受けます。地を受け継ぎ満たされます。で、天の国はその人たちのもの、心の貧しい人たちのものだ。天の国、神のご支配のことです。神のご支配のもとにその人たちは生きることができるよという祝福です。神のご支配を受けるというのは、神に従順に生きることです。神が持ち運んでくださる人生を受け入れて、神がお喜びくださる人とされる。天の国はそういう人たちのものだというふうに言われます。4節には、悲しむ人々が慰められると語られます。私たちは日常生活において真に慰めを必要とするということが起こります。私たちが必要とする慰めは、気休めや手軽な同情などではなく、慰め主なるお方、主による慰めです。そしてこの方が慰めを与えてくださると聖書は約束しています。御言葉を通し、礼拝を通し、また交わりを通し、信仰生活には主による慰めが絶えることがありません。慰めの声こそ旅路ゆく人の力と賛美歌にありますが、誠に私たちは行く道がよく見えない、そういうところを歩くとしても、慰めの声に導かれて進んでいくことを許されています。悲しみ、嘆いて神に頼る人に慰めが約束されます。身近なところだけでなく、世界もまた様々な悲しみの声を上げています。この時こそ主による慰めが地を覆うことを願わずにはいられません。主が助けを求める私たちに慰めを持って臨んでくださると、今すでにそのような慰めに入れられているというふうに語られます。この慰めが軽いものではなく、また今この時だけのものでもなく、永遠に続く大いなる慰めであるということも知っています。生きている時も死の時も、私たちは主イエスキリストによる慰めをいただいて歩みます。究極の慰めは、私たちの罪と死を滅ぼしてくださり、新しい人としてくださり、主がいつまでも共にいてくださる、そのことです。罪と死を悲しむ人は幸いだと、主の十字架と復活による贖いへと入れられて慰めをいただくことができるからです。私たちは人生を揺り動かされる出来事を経験して右往左往するものですけれども、そこで諦めてしまう必要もありませんし、逆に自力で何とか頑張ろうとする必要もありません。無力さを覚える中で助けを求めて神に祈り願います。十字架の主による慰めをいただきます。それはなんと幸いなことだろうかと主が教えてくださっています。で、5節では、柔和な人々は幸いである、地を受け継ぐという約束が語られます。地を相続するという言葉が使われています。地は柔和な人たちのものになると。で、詩編37編には、主に従う人は地を継ぎ、いつまでもそこに住み続けるというふうに語られます。柔和な人、敬虔な人こそこの世界の民となる、この世界に住まい、世界を受け継ぐ人として神に良しとされる、 主が世界の王として世界を治める中で、私たちもその主と共にいるように招かれます。最後の6節には、義に飢え渇く人々が満たされるとあります。義を行う人ではなく、義に飢え渇き義をいただこうとする人が祝福される。神がそれを与えてくださる。神が私たちに神の義を与えてくださる、そのことを願い、そのことを期待し信じて待つ人に答えてくださいます。私たち自身は自分に義がない、正しさがないということをよく知っています。それにもかかわらず、自分にも他者にも完全な義があるかのように誤解してしまい、それを求めたりしてしまいますけれども、真の義は神のもとにあり、神こそがそれをお持ちです。私たちはその真実な神の義に飢え渇くようにして、神に助けを求め、自分にも他者にも神が主キリストによって罪の許しを与え、義を与えてくださることを信じて待つものとされたいと願います。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。どのようなことが起こりましても、この主の約束に預かり、主にある幸いに満たされたものとして歩み出したいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。この夕べに再び私たちをここに集めてくださり、共に礼拝をお捧げする幸いなものとしてくださり、感謝いたします。私たちの現実の生活は様々な困難に満ち、また思い煩いであふれ、悲しみ嘆き、道を見失い、どのように生きるべきか迷い続けるような、そのようなものでありますのに、そういう私たちの現実とは関係なく、神様がイエス・キリストによって私たちを神の子としてくださり、あなたはすでに幸いなものとされていると呼びかけてくださっていますことを思い感謝いたします。どうかこの私たちの世界が、その神様の大きな導きと愛に覆われている世界であることをもう一度覚えることができますように導きください。また私たち一人一人が神様にすでに捉えられているものであることを覚えて、この一週間の歩みを進めていくことができるよう導き守ってください。どのような時も神様が私たちを捉えてくださっていることを御言葉を通して思い起こす生活へと招いていただけますようお願いいたします。困難な状況に置かれている方たち、また礼拝から離れている方たち、礼拝においでになることができないお一人お一人をあなたが支えてくださり、聖霊によって強めてくださいますようにお願いいたします。私たちのこの交わりが神様によって与えられていますことを感謝いたします。どうか世界に暮らすすべての人たちがこの神様の御心に包まれていることを覚える日が来ますようにお導きください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。